こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。週刊文春2026年5月7日14日合併号は、日本を代表する総合週刊誌の電子版であり、政治社会芸能文化を横断して最新情報を届ける雑誌です。文藝春秋が刊行し、週刊文春編集部が編む本号は単なる時事速報ではなく、独自取材を軸にニュースの背後にある構図を掘り下げることを目的としています。特にこの合併号では、選挙や世論形成における SNS の利用をめぐる問題が大きな焦点となっており、デジタル時代の情報戦と説明責任を考える材料を提供します。同時に、著名人インタビュー、対談、グラビア、連載記事など、週刊誌としての幅広い読み物も収録され、硬派な報道と娯楽性が同居しています。日本のメディア環境や政治報道に関心がある読者にとって、現代的な問題意識を持って読む価値の高い一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、SNS ショート動画を使った世論工作疑惑の追及、本号の中心的な論点は政治の現場で SNS、特にショート動画がどのように使われ、世論形成に影響を与えうるのかという問題です。リンクアップ情報では、総裁選から衆院選にかけて組織的なネガティブキャンペーンが行われた疑惑が取り上げられており、単なる候補者批判ではなく、情報流通の仕組みそのものが争点になっています。短尺動画は拡散力が高く、事実確認よりも印象形成が先行しやすいため、受け手が情報の文脈を見失う危険があります。本号が注目されるのは、その危うさを個別のスキャンダルとしてではなく、選挙の公平性や民主主義の健全性に関わる問題として提示している点です。政治報道としての刺激性だけでなく、デジタル時代に必要な情報リテラシーを考えさせる素材になっています。次に、取材報道を通じて見せる週刊誌ジャーナリズムの役割、週刊文春の特徴は速報性だけでなく、独自取材によって見えにくい事実関係を掘り起こすところにあります。本号でも、単なる表面的な批判ではなく、誰がどのような経路で情報を流し、どんな意図で印象操作が行われた可能性があるのかを問う構成が前面に出ています。週刊誌という形式は、日刊誌よりも時間をかけて素材を集め、複数の話題を同時に扱えるため、事件や疑惑の周辺事情を幅広く平地しやすい利点があります。一方で、その強みは検証の密度と表現の切れ味に支えられます。本号はまさに政治報道のジャーナリズムが持つ告発機能を示す一例であり、権力や影響力のある主体に対して説明を求める姿勢が読み取れます。情報を受け取る側にとっては、見出しの強さだけでなく、報道が何を可視化しようとしているかを考える視点が得られます。さらに、政治報道と芸能文化記事が同居する総合週刊誌の構成、本号は政治スクープだけで成り立っているわけではなく、著名人の対談、人物インタビュー、グラビア、連載など週刊誌ならではの多層的な紙面構成を持っています。山下智久と山崎ズロとの対談、赤羽沙和子のインタビュー、家の履歴書、現職美女図鑑など、高難様々な企画が並ぶことで、読者は一冊の中で異なる関心領域を往復できます。この構成はニュースを単独の事件としてではなく、社会の空気や文化的関心と接続して読むことを可能にします。政治記事が重くなりすぎるのを防ぐ一方で、芸能や人物記事があることで読者層の裾野も広がります。本号の価値は、センセーショナルな話題だけでなく、時代の知と好奇心や大衆的な関心を同時に拾う編集方針にあります。総合週刊誌の役割を理解する上で、どのように話題の重さを配分しているかを見るのも重要です。そして、電子版ならではの閲覧性と週刊誌の情報消費の変化、この号は電子版として提供されており、紙の雑誌とは異なる読み方が前提になっています。 Kindle 版であるため、スマートフォンやタブレットで手軽に読める一方、紙面の一覧性や保存性については読者の好みが分かれます。検索や持ち運びの利便性が高いことは、ニュース性の強い週刊誌と相性が良く、必要な記事を素早く参照したい読者に向いています。ただし、 Amazon の案内にもあるように、電子版は紙版と内容が一部異なる場合があり、掲載されない記事やページもあるため、完全な再現版ではない点には注意が必要です。この違いは、週刊誌が紙媒体からデジタル媒体へ移行する過程で直面する編集上の制約を示しています。本号を電子で読むことは、単に媒体の違いを体験するだけでなく、現代の情報消費が速報性と過半性を重視する方向へ変化していることを実感する機会にもなります。最後に、平均的な評価に現れるスクープ性と読み応えへの賛否、 Amazon のレビューや評価を見ると、本号は概ね平均的な評価に位置しており、強い支持と一定の不満が併存しています。肯定的な評価は、 やはり週刊文春らしい独自性のある取材や政治と社会の重要論点を深掘りする姿勢に向けられやすい一方、批判的な意見としては扱うテーマが広いために焦点が散漫になりやすいことや、政治報道に偏りを感じる読者もいることがうかがえます。この温度差は本誌が一般教養誌でも専門誌でもなく、速報性、娯楽性、告発性を同時に求められる総合週刊誌であることに起因します。つまり万人向けの整った解説書ではなく、最新の話題を濃く切り取る雑誌として読むべき媒体です。評価の揺れそのものが本号の性格をよく示しており、何を求めて読むかによって満足度が大きく変わる一冊だと言えます。結論として、この号は政治のデジタル工作や世論操作に関心がある読者、週刊誌ジャーナリズムの手法を知りたい読者、そして政治と文化を一冊で横断的に読みたい読者に向いています。特にSNS が選挙や政治金融形成にどのような影響を及ぼすのかを考えたい人には、現代的な問題意識を持つ素材として有用です。また芸能、対談、連載、グラビアまで含めた総合構成のため、硬い報道だけではない週刊誌の編集思想も理解できます。類似の総合週刊誌と比べると、本号はスクープ性と論点の鮮度に強みがあり、時事の中心にある争点を強い編集意図で切り出す点が際立っています。一方で体系的な分析書ではないため、結論を整理された形で学ぶというより、最新の報道を通じて問題の輪郭をつかむ読み方に適しています。ニュースの消費が断片化しやすい時代に、話題の背後にある構造を考える入り口として位置づけられる一冊です。ご支援いただける場合は、週刊文春編集部ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。